くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく そんな和尚の独り言。
さあ始まりました、そんな和尚の独り言。この時間は横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きしてお届けいたします。おさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日はまた一段と軽快なスタートでしたね。
そうですね、今日朝起きたらね、はい、なんとなく幸せになりたかったってね気がしましてねなんとなくこのあのフレーズがですね、はい、頭に浮かびましてね、
うんうん、
やっぱりね、はい、あのクッククックですよね。
ああ、そうでしたか。
これ3分クッキングじゃないんですよ、これね
3分クッキングね。
あのね、秋田のね、はい、産んだね、はい、あのスーパースターのね、はい、あの桜田純子さんのね歌なんですよね。
純子ちゃん可愛くてね、本当に。
でなんでね、うん、なんで今日はクッククーなんだかっていうとね、
どうしてですか？
あの前回ね、先週ね、うん、あのほら山口百恵さんの、ね、
はいはいはい、
プレイバックを歌ったん
で、ね、ああそうでしたね。
そうすりゃね、次はこれじゃないですかって。
ああそう、うん。
いや来週はみたいなね、
うん、
もうシリーズもので
こう。シリーズものだったんですね。
そうそうそう。
私てっきり今日9月9日だからクックにしたのかなって思ってましたよ。
それは考えてなかったな。
じゃあ偶然でしたか。なんという素晴らしい。
いやいやそれちょっと考えてませんでしたけども、実は今日記念日なんですよ私。
お、何の記念日ですか？
うん、うちのね、はい、あの5人いる中のね1人のな、うん、1人のあの子供のね今日誕生日なんです。
おめでとうございます。
いいありがとうございますって私じゃ。ないんですけどもね、ありがとうございます。
そうですか。
子供の代わりにね、私がね、これ置いときますけどもね。
うん、そうそうそう、じゃあ今日は一段と幸せな日ですね。
九九ですからね。で、九九の日って言われてますからね。
はいはいはい。
九九する日じゃないですよ。ですか。ね、九九ってほら、ね、ほら救急車の救急ですからね。
うん、そうですね。うん、
急いで救いに行く日なんで、
う
ん、
助ける、
まあ、そんな時に生まれたんですからね、きっとね、あのその頃もきっとそうなんじゃないかなと期待をしながら。
そうでしょうね、うん、きっとね、
まあ、別に合わせて生まれたわけじゃないんですけどもね、たまたま生まれたっていうの。
あ、でもその日に生まれた、今日生まれたということは何かそういうこうメッセージ性を持っているのかもしれない。
救急だからね、クークーとも言いますからね、
うん、そうですね、
じゃあ区が2つだから肉の日なんじゃないですかねってちょっと思ったりするとね、あの急にスーパー行ってね、はい、秋はなんかお肉買いたいなとかね思うかもしれませんしね、何も語呂ですからね、
うん、
世の中のこう発想なんてなんで、ね、大体そんなもんですからね、うん、いやでも区区ってね、区が2つもあんのかなって言うとね、まあ、気持ちもねこう苦しみっていうこうイメージもありますからね。
あ、そこにも ね、
うん、いや区がダブルなんですかねなんてね思うとね、うん、いやそんなことはないですよと、うん、だからね今日はね、あのスタートからね、あの幸せにというね、スーパースターがね、私はあのこの方はですね、
うん、
ね、1957年に生まれてますんでね、もうかれこれあの還暦近いじゃないですかね。
そうですか、もうそんなになりますか。
うん、そうですね、私はですね、もう子供の頃のね、
うん、
あの番組でね、うん、あのスター誕生っていうのがありましたね。
ああ、いい、知ってます、知ってます。
金ちゃんがやってるんですかね、
うん、
金ちゃんやってました？
金ちゃんかな、時代が、ごめんなさい、生まれてたかな、私。
この時代がって言われ、その言葉に、なんかね、あの子供、よく傷つくような、なりましてね。時代がって言われたらね、あなた知らないのってこう言いたくなるような気がしますけど、ね、
はいはい、
確かに。
でもスター誕生っていうのは知ってますよ。
金ちゃんだったような気がしますよね。
誰かに同意を求めてますけど ね、今日は窓の外にすごいギャラリーの方がいらっしゃって、そうそうそ
う、
すごい
2人で100人分みたいなね、
最高のパワフルですね
よかったですね、
よかったですね。
いやいやいや、
で話を戻しますね。
やそうですね、あの ね、はい、でね、その時でね、
うん、
あの横手の市民会館に来たことなんですよ。
桜田淳子？
そうですよ。
本当に？
本当に。
いや、
私見に行きましたもん。
いつ？
40年ぐらい前でしょうね。
ああ、そうですか、そうですか。
40年ぐらい前来たんですよ。
じゃあもう忘れられませんね。
また見に行ったんですよ、うん。初めてそのね、有名なね、歌手の方が来てね、うん、生で見たっていう経験
して。うわ、いいな、いいな。
生で見ると、やっぱりあの、不安になりますね。
なりますよ。
生ですよ、
素晴らしい。
あの当時、テレビに出てる人はね、
うん、
もう雲の上の人でしたからね。
わかります。今だったらそうなったところありますもん。
なんか今だとね、もう誰でもテレビに出てんじゃねえかなって思う時もありますけどもね。
あの、おっさんも出ましたよね。
あ、そうそう。 そうそうそう。たまにね、忘れた頃に、忘れた頃に、出演するんですけども
。ね、さんもすごい人ですよ。だから上の方ですよ、本当に。
違うんですよ。天才なんです、私。
おっと。だ
から天才は忘れた頃にやってくるってじゃないですかね。
いやいや、今日は口が回りますね、より一段と。
いやいや、今日はですね、
はい、
まあ、息子の誕生日ですからね。
おめでとうございます。
いやいや、ありがとうございますって何回もね、言われてますけどもね。ね、そうでしょ、
はいはい。
だからね、やっぱり生で見るとね、
うん、
やっぱりこう、情感がね、映るっていうかね、やっぱりそれは分かりますよね。
そうですよね。
うん、だから、やっぱり生で見るってことはすごいでしょうね。だからこの前の野外フェスでしたっけ。
ああ、高橋さん、ね、
生で見るともう、まあ、もう1万6000人の人たちはみんなファンでしょうね、もう、ね。
いや、ファンですよ。
ね。
行きましたよ。
さらに、ほら、
すごかったですよ。
またこう、なんかこう、自分の気持ちがもう一回り大きくなったぐらいにファンになるじゃないですか。
うん、そう、一段ともっと、
生ってのはすごいですね、
もっと応援したくなるっていうかね。
まあ、その気持ちをですね、また40年前には、うん、小学校の時ですよね。
え、小学生の時にですか。
そうでしょうね。
すごい、ね、さすが、
ね、そんなことをね、思い出すわけですよ。で、思い出すとなんかね、いやこう思い出す時が多くなってきたっていうことを考えるとね、
うん、
なんかこうちょ逆に寂しくなってるっていうかね。
ああ、そっか。でもそんな寂しい時にね、メッセージいただきましたよ。ラジオネームドンさんから東京から届きましたよ。
どうさん来ましたか、ドンさん。
はい、ご紹介しましょう。これお嬢様、お嬢様、
はい、はい
は
い、
おはようございます。
おはようございます。
桜田淳子、うん、私も朝から歌っていました。
あ、本当。
そうそう、9月9日だもんね、爆笑。1月1日、9月9日、11月11日、え、11月11日も金曜日もしかして。
そうなの。
あ、そうですね。あ、すごい、うんうん、今年は3回ゾロ目放送、今日も絶好調だね、みんな頑張ろうって。
あ、すごい、
すごいですね。
でもドンさん東京にいるんだよ今現在ね。
そうですよ、そうですよ。
東京にもリスナーさんがいる。
すぐメッセージ入りましたよ。
大不安ですよね、もうね。
あれ、お嬢様、ドンさんに伝えなきゃいけないことないですか。何か、
何か、
何もないですか。
何伝えようかな。
いっぱいありすぎて何から伝えればいいのか。
そうそう、うん、後からびっくり箱だからなみたいな、
ね、そうですね。
それでね、
はい、
やっぱりほら、桜田淳子を思い出して、
はい、淳子ちゃん、
でそんなことをこうよくご法事の席なんかね、うん、行くとね、昔はね、ほら、私若かったんで、
今も若いですけどね、
ね、
はいはいはい、
ずっと上の人方とお話ししたんですよね。
うん、ですね。
でも、
ね、
だんだんにそれがこうずっと年齢がいくとね、ちょうど私たちと同じぐらいの人がもういるじゃないですか、
うんうん、
ね、例えばもうこっちも過ぎりゃね、うん、お父さんお母さんも亡くなってるだとか、
うん、
でそんな時の場面もあるわけですからね、うんうん、そんな時に同じようなそのこう年代に育つと、
はい、
やっぱそのようなこう話題で盛り上がることがよくある話でね、なんかこう懐かしむっていう、
うん、
急に盛り上がるっていうかね、
そうそう、
行ったよねみたいなね、
わかります ね、 ね、その気持ち、
なんかそんな場面がね、この頃やたら多いような気がしますね、うん、
はいはいはい、
これからずっとね、もっと濃くなるんでしょうね、うん、きっとね、
なりますね、さらにさらに、
なんか濃くなればなるほどね、うん、なんか自分の命の寿命が短くなってんじゃねえかな。まあそんなことも思う
んですね。そんなことない、
そんなね、うん、限られた時間の中でね、
うん、
そういうこう体験をしながら、
うん、
やっぱりね、私たちもね、何かね、こうしなきゃいけないんだろうと。
ああ
、うん、大したことはしなくてもいいんだけれども、
はい、
まあ、せっかく生きてるんだから、
うん、
ね、まあ、例えば私たちは、ね、まあ、仏様の教えを説いてるわけですから、
そうです、ね、
ね、まあ、教えはね、端的に言うとね、
うん、
いいことしてくださいと、
はい、
悪いことしないでください、
はい、
ね、そうすればあなたの心は清められますというのが、
はい、
仏様の教えでございますから、
ありがたいです。
じゃあいいことって何って言ったらね、うん、それは自分にとって都合のいいことじゃなくてね、
うん、
相手が喜んでくださるようなね、
うん、
行いをできることならば、
ね、はい、
してくださいと、ね、それがいい行いですよ、
うん、
ね、あるいはいいことだよというふうにして思わないのに相手が喜んでくださるような行為、自分から自然でこうするような行為がね、相手がね、こう好感を持ってくださるような行為、
うん、
でそんなことできりゃ、ね、これいいことじゃないですか、
はいはい、
で相手に少しも、ね、マイナスがないんですから、
うんうん、
で悪いことがないんですから、うん、悪いことがないってことはいいことですから、
う
ん、そんなことできればということでね、
うん、
よく私たちはね、お勤めをするとね、
うん、
お世話をいただきますね、
はい、
そうですね、お世話出しますよね、
うん、
これね、財宝二世という言葉がありましてね。
財宝二世、
う
ん、
財というのはね、財産の財、うん、
はい。
法というのは、ほら、法律の法とか
言われて、
これね、はい、教えという意味がありますけどね。財と教えの二つの施しっていう言葉なんですけどもね。そうそう。だから私たちは、
はい、
お経を読むということはね、仏様の教えを説くわけですから、ね、こうやって、こう、尊くし、その教えの施しをしました。
うん、
そのね、 あの見返りじゃないですけども、それとしてそちらの方々は財の施しをしますと、うん、こういうことになって財法二世という言葉があるわけですよね。
はい、
うん、でもね、なんとなくね、皆さんね、うん、あのなんかおせって言うとね、うん、なんか鼓節だろうとこうね、大体思うわけですけどもね、鼓節かななんてね、一体いくら続きゃいいのかななんてね思うじゃないですか。いやいや気持ちで結構ですかっていうことで、ね、言うわけですけどもね。
ね、
うん、そういうもののやり取りじゃなくてね、はい、もっともっとこう形はないんだけれども施しっていう表現があるでしょと、
うん、
ね、そういうのがね7つあるって言ってます。
7つ
?7 つもあるんですけどもね、7つもね、あの解説してるとですね、うん、もうほら時間がなくなってしまいますので、
ね、そうですよね。じゃあ今日は、
まあ一個ずつ小出しにすると7回は持つのかななんて。
あ、じゃあ、
ま
あ、今日は一つ。
いやいや、そんなことは分かる。で、大体ね、一個出してね、うん、来週忘れてますから。結局あと6個はどこ行っちゃったんだろうみたいなね。まあそんなことになりますんでね。
じゃあぜひ。
まあ、でね、ほら、もうね、これはね、一つはね、こう、目の施しって、眼線と。
お
ね、その目がいいじゃない、目。
目ですか。
ね、だから人を怖い目で見たらね、うん、あのね、嫌じゃないですか、うん。やっぱりその目にも表情がある。
わかります。
嫌じゃない。目は口ほどに物を言う。
ああ、聞きます。
ね、でしょ、だからね、うん、そうそうそう、こう優しい目でね、こう温かい目とかね、うん、まあ目にその温かいとかね、冷たいとかそういうのは温度があるのかどうかわかりませんけど、表現はそうするじゃないですかね。
そうですね。
そういうのは温かい目でね、うん、見つめてあげるだとか、優しい目でとかね。
うん、
ね、そうするとほら、やっぱりホッとするじゃないですか。やっぱり睨められたら嫌じゃないですかね。
嫌ですね。
ね。
私何したんだろうって心配になっちゃいますからね。
そうそうそう、でも何もしてないのに睨められる時もありますからね。どうしたんだろうみたいなね、まあ、自分だけ置いてかれるような気もしますからね、うん、まあ、その時、
はいはい、
ね、だから、うん、優しい目で見つめてあげてくださいよ。
わかりました。
相手は安心しますから。
そうですね、
ね、安心してるようなその目、はい、だからそれでも施しじゃないですか。ただ見つめて優しい目で見りゃ施しだって言うんですから、うん、そんなに難しいことじゃないじゃないですか。
できそうですね。
いつも優しい目で見てないね。
わかりました。そうそう
そう。でもね、たまにね、あと顔笑ってても目が笑ってないと思いますから。
どうしよう、たまに言われる。
そういう人もいますからね。
おっさんどうしよう、私たまに言われます。口角上がってるけど目が笑ってないよ的な。
もうそういう方はね、いるんですよね。いや、自分では何も意識しなくてもですね、そういうふうに見られる方も、
はい、
まあそういう方なんでしょうね。
はい、わかりました。
まあ、まあ得なのか得じゃないのかっていう、
ま
あこう考えるとね、まあ難しいんでしょうけども、目の施し。
わかりました。目の施しですね。
そうです、
はい。もう一個ぐらいいけそうじゃないですか。
いや、いや、これすごいね。これすごいです。ちょっと言葉難しいでしょ。でも、和眼越時期世。
難しくて。
わかんないでしょ。
わかんない
です。よくあの、和眼愛語って言葉があるじゃないですか。
あ、なんか、それは聞いたことがあるから。
和眼愛語って、うん。柔らかい、
うん、
和みのある顔。
うんうんうんうん、うん。
ね、ほら、目じゃなくてね、全体的な顔。
そうですね。
ね、これを、こう、喜びの色でいっぱいにして、
ね、
その、合ってる人と、ね、時間を共有する。
かわいい。い
いじゃないですか。
いいですね。
お金かかってないじゃないですか、何も。
そうですね。もう自分
で。お金かけるよりも難しいような気がしますけどもね。ある意味ね。
常には結構厳しいですけどね。
ね。でもほら、そういうことをやっぱり意識してね、時間をね、うん、使っていただけるとほら。
はい。
でもそういうふうにして、こう少しでもこうやっておくと、自分も、体もそうなっていくんでしょうね、きっとね。
私も施しを。
そうです。最後、背をつけるんです。
せ、
うん、だから、ね、眼せと
か。
せって施しのお読みですからね。和眼越時期せ。素晴らしい言葉ですよね。あまり難しくて私もわかりませんけども、
ね。そんなことないですけどね。
すごいですね、ほら。ね、だから、笑顔でいるって。
わかりました。
笑顔って笑ってる顔ってね、やっぱり人を和ませるじゃないですかね。
そうですね。う
ん、笑ってるだけでいいんですよって、うん。それだけでも人には施しができるんですよって言ったら、ほら。ね、お安い御用なんですかね。
できますね。
うん、そう。
ちょっと今日から実
践ですね。じゃあもう一個ぐらいか、もう一個ぐらいか。
お願いします。
もう一個いっちゃうか。
行きましょう。
うん、もったいないななんてね。
そ
んな
こと
ない
。じゃあ、ね、次、ね、お願いします。
ゴン辞世っていうの、ゴン辞世っての。
ゴン辞世とは、
そう、あのゴンっていうのは、ね、言葉。
言葉。
辞典の辞。
お
ぉ。言辞世っていうのは、要は言葉の施しですよね。言葉の施し。言葉をね。
言葉ですね。
いや、相手に対して優しい言葉かけてくださいよ。
あ、お疲れ様ですとか。ありがとうとか。
そうそうそう。
そういう言葉ですか。
言葉の、たった一言でほら、和ませるってことはあるじゃないですか。
うん、ありますね。疲れてる時に元気だかとか言われると、ね。
疲れてる時にもっと頑張ってきなさいんだって言われてね、苦しいじゃないですか。
それは苦しいですね。
だから、
そうそう。
そういう言葉じゃなくて、ちょっとした時、お疲れさん、とかね、うんうんうん、お帰りなさいって、
ね、
お帰りなさいって言ってもらいたいでしょ。
言われたい。
いいですか。
はい、
私たちはね、ほらペットやってるじゃないですか。
あ、そうですね。
ペットの方がね、
うん、
何を一番喜んでくださるかっていうとね、うん、あの帰ってくると玄関に迎えてくれるんだそうです、うん、
あー、尻尾振って待ってくれてる。
言葉では言えないけど、尻尾振った時ね、お帰りなさいって言ってるんですよ。お疲れ様って言ってるんですよ、うん、ほら、うん、それだけで癒される、
癒される、うん、
ペットさんだってね、人をすごく癒してくれるのにねなんで人は人を癒さないんでしょうかね。もう少し私たちも施しの気持ちをね、こうね、毎日にちょっとね、ちょっとね、振りかけていただくと、もっと素敵な一日になるんじゃないでしょうかね。
桜田淳子さんの話からこのようなお話を気になれるとは思いませんでした。
幸せの色は青色だったんですね。
あ、そこですね。
心の闇は晴れたかな。そんな和尚の独り言。
はい、今日はとってとても心が晴れやかになる、そんなお話でしたね。
いえ、今日はですね、特別そばに家族がいますからね。
そうなんですよね。一言ぜひお話しください。はい、リスナーの皆さんにどうぞお名前を教えてください。
あ、斉藤亮介と申します。
はい、いつもお世話になっております。今日はご家族でご出演くださいました、ありがとうございます。
職場体験コーナーということでですねあの職場に連れてまいりました。申し訳なかったですね。
いいえ、どちらからいらっしゃったんですか。
東京都はね、江戸っ子でございましてね。
そうですか、
杉並から、スタッフを招集しましてね。
そうなんですね。
新たな家族としてね、はい、頑張っていただくという、なってますね。ね、
そうです
か。やっぱり家族はいいですね。
そうですよね、心強いですよね。
少しでも家族に施しをね、与えられるような父親でありたいですね。
はい、そうですね。そんなお父さんとっても心強いですね。
そうですね。
そうですね。
はい。それではまた次回ね、ぜひ一緒にお越しいただいてね、いろんなお話をできれば楽しいなと思いますので、はい、それではまた来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコリンの週末とっておきラジオ。